この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第193回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。ボスはちょっと所用により今空の上の方にいるのかもしれません。あ、生きてますよ、ちゃんと。海外の方に行っておりまして、タイミングが合わずということで私お送りさせていただきます。さて本日めっちゃ寒いですけど、木枯らし1号吹いたのかな、どうなのかな。もう大統領選挙アメリカのね、そっちが気になっちゃってびっくりですけどね。これからね、ちょっとどうなるのか心配ですよね。難しい。はい、ね、本当にちょっと話戻しますけど、今日ほんと寒くて、東北北の方がですね、がすっごい寒くてって大雪になるみたいなこと言っていて、絶対こっちの方風冷たいだろうなって昨日の夜思っていたんですが、案の定風は冷たいわ、風は強いわ、みたいなね。犬たちももうシャバーンですよね。今日たまたま6頭、ジェットも入れてなんですけど、いたんですが、元気だったのは1頭だけですかね。1頭だけね、1人でわーって走り回ってましたけど。まあそれはそれでね、なんか可愛かったんですけどね。そんな感じでした。もうね、ちょっと皆さん、乾燥もすごいので、静電気バチバチになるぐらい乾燥もひどいので、風と、気をつけていただければなと思います。というわけで早速ですね、こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。ワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、宿泊できる保護猫カフェキャッツイン東京、猫との暮らしが疑似体験できるをご紹介させていただきたいと思います。本当は前回ちょっとね、ご紹介しようと思ってたんですけど、本編をお借りしてお話ししますと、東京都板橋区に保護猫の飼い主探しカフェを兼ねた女性専用ゲストハウス、キャッツイン東京がオープンした。ゲストハウスは大部屋タイプの宿泊施設で、新しい飼い主との出会いを待っている猫とまったりできる猫カフェとしても利用できる。猫にはそれぞれ支配人、客室係など役職が与えられており、チェックインチェックアウトの際にはスタッフ猫たちがお出迎え、もみ送りをしてくれるかもということなんですね。はい。ドッグカフェって言われると、ワンちゃんと飼い主さんが一緒にお茶をしに行ってご飯を食べるみたいなのが主流だと思うんですよ。猫カフェって言われると、猫ちゃんがカフェに行ってそこの猫ちゃんと会うため、一緒に戯れるために行く。で、今回はその猫カフェにプラスアルファして宿泊もできるっていうことなんですね。で、さらには出会いの場を提供するということは、新しい飼い主さん、例えばこうね、キャッツイン東京さんにいる猫ちゃん、あ、この子の一緒にこう生活したいわって思った方には、その子が譲渡されるのであろう。見た感じね、写真とかはね、拝見するとすごく綺麗な、女性専用と言われるわけあってね、インテリアとかすごくおしゃれな感じなんですよ。で、女性の方、定員が4名様になっているということです。で、常設で保護猫、里親探しの猫カフェをやっていて、宿泊の予約がない時は、客室も一般のお客様に開放されてるってことなのかしら。なかなかね、ちょっと理解できてないんですけれども。私がね。で、設備としてはまあ普通にシャワールームとかトイレとか洗面台とかね。ドライヤー、バスタオル、フェイスタオル、セルフホットドリンクマシン、ホットドリンク用のポーションカップ、砂糖ミルク。で、お一人様一泊6000円から。人数によって、宿泊日と人数によって変動があります。という。で、チェックアウト時にルーム清掃代としてベッド6000円なのかな、お部屋。だから4人でお泊まりしたら1人頭1500円の負担をお願いするっていう形なんですね。で、こちらお申し込みをいただいて、実際こう猫との生活っていうのはどういうことなのかっていうのを体験していただいた上で、猫との生活を考えるっていうこともできるということになるんだと思います。素敵だなって思いますけど。あ、トライアルに出てる猫ちゃんとかもいらっしゃるんですね。結構ね、猫ちゃん多そうな感じですけれども、どうなんですかね、こうトイレとかのお掃除もあれなのかな、お客さんがするのかしら。いやだ、ちょっと不思議。お泊りだからご飯をあげるとかね、そういうのもお客さんがするのかな、どうなのかな、スタッフさんがいらっしゃるのかしら。 なんかこうすごく保護犬保護猫との出会いの場が変わってきてるなっていうのがここ最近の印象で、ペットショップって呼ばれたところ呼ばれているところで子犬子猫を販売をしているんじゃなくて、保護した子たちをお預かりして里親さんにとお見合いをする場所を提供していたりだったりとか、こういう風にホテルになっていたりとかっていうのがどんどんどんどん広がってきて、なんか多くの子がね、新しい家族に温かいお家に迎えられるといいのかななんていうのをちょっと夢見てしまうんですけれども、興味のある方はですね、ぜひちょっと遊びに行っていただくといいのかなと、私もちょっと一回行ってみたいなと思っています。はい、なかなかね、今のお家では猫とは暮らせないっていう方も猫との暮らしを体験することはできるかもしれません。というわけでですね、今回はワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、宿泊できる猫カフェキャッツイン東京、猫との暮らしが疑似体験できるをご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。では本編入っていきたいと思うんですけれども、もう寒くなってきたということで、一個ね気になった記事があったんですよ。去年もご紹介したんですけれども、猫バンバンプロジェクト覚えてらっしゃいますでしょうか。日産自動車さんが車のねボンネットとかエンジンルームに猫がいるかもしれないから、車をバンバンってして猫がいないかを確認してあげてくださいっていうプロジェクトをやってらっしゃるんですよ。で、今年もどっかのまあニュースサイトでお手紙があったんですって。あなたの車の中からエンジンの中から鳴き声が聞こえましたよって、だから車に乗る前に一回バンバンってしていただくか、エンジンルームボンネットを開けて確認をしていただくといいかもしれませんっていうね、すごく優しいお手紙があって、実際にその車の飼い主さんが開けてみたら子猫がいて、なぜジャフみたいな方に来てもらって助けたっていう記事が出てたりとかして、ああもう時期なんだなっていうね思いましてね、ちょっとご紹介をさせていただきました。寒くなってきましたんでね。ね、ご存知ない方もいらっしゃると思うんで、後ほどリンクもさせていただくんですけれども、猫バンバンプロジェクトって何ぞやっていう方がね、いらっしゃるかもしれません。今私お話しした通りなんですけれども、エンジン切った後とかって、車の中がすっごいあったかいんで、エンジンルームとかタイヤの上とかに隠れたりとかするんですよ。寒い時間、寒い環境から身を守るためにね。で、前回もお話をしたんですけれども、私、一時こうカーディーラーでね、ちょっとバイトをさせていただいてた時に、お客様で、なんか車からすごい匂いがするんだよって言って、持ってきたお客様のお車の中にご遺体があって、それがこうちょっと、もう口にするのもはばかられるような状態で、しかも日にちがすごく経ってしまっていて、もう、隣三軒に匂いが届くんじゃないかっていうぐらいの強烈なものを放っていたっていう経験があるので、実際になんか、ああ猫バンバン大事だなっていうのをこのプロジェクトを知って本当に思ったんですよ。そっか、こういうことをしてあげればね、車の持ち主さんも大変な思いをしなくていいし、大切な命をまず守れるっていうね部分があるんだなっていう、本当なんかすごく思ったので、ぜひ皆さんにも挑戦していただきたいし、私もあやらなきゃなっていう感じですね。で、調査結果が載ってるんですよ。実はこれ去年って言ったんですけど、今年の2月の22日なんですね、にボンネットをバンバンして猫がいたかどうかみたいなことを調査した結果が出ていまして、まず猫バンバンした時に猫がいた割合っていうのが 14%なんですよ。208人中30人が猫がいたってお答えになったということで、で、いた場所がボンネットの上、ボンネットの中、タイヤのそば、上、屋根の上、車の下。ね、屋根の上だったらね、多分人間が寄ってったら逃げちゃうと思うんでいいんですけど、で、これは地域関係なく2月の段階で日本中でありましたよっていうことがあって、で、猫バンバンのバンバンって何って、まずそのエンジンルームとか、ボンネットの中に猫が入ってないかを確認するため、バンバンバンバンって、軽くですよ。ボンネットを叩いていただいて、いたら危ないよ、出てっておくれよって、する。あとタイヤとかね、タイヤのこう上とかを見てみるとか、いうことをしていただくだけで、大切な命がっていうね、部分があるのかなって思うんですけれども、はい。難しいことではないのかなって、 って思うので、ぜひ、特にね、こう、寒い時に夜遅く帰ってきて、しかもね、結構もう車も温まってる状態で、帰ってきて朝早く出かけなきゃいけないみたいなね、時とかは本当に注意が必要なのかしら、なんて思ってしまうんですけれども、リンクさせていただきますので、ステッカーとかもね、皆さん自前で作ったりとか、ダウンロードできるので、ご自身で作って、車に貼ってみたりとか、されてるみたいなので、ぜひちょっとね、こちらご協力いただいて、大切な命、大切なお車、守っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。で、もう一個、本編なんですけれども、寒い、猫バンバンの原因もまあ寒さだったりとかするんで、寒さについてね、ちょっとお話を今回しようかなって思うわけですよ。犬って、昔は外で飼ってて寒さにすげえ強いみたいな歌でもあるじゃないですか。犬は外を駆け回り、猫はこたつで丸くなるみたいなね。でもそれはもうちょっと古いって思っていただいていいかもしれないですね。なんでかって言ったら、室内で過ごすようになってきて、気温の変化ってそんなにないので、例えば寒冷地で生まれたシベリアンハスキーとかね、そういう子たちもずっと室内にいて快適な温度の中でいると寒さに弱かったりとかするらしいんですよ。まあ、大型犬なんで比較的強いっていうことなんですが、よくよく考えるとね、ジェットなんかドイツとかなわけですよ。ドイツとか冬とかすっごい寒いイメージじゃないですか。で、倉庫でネズミ捕りとかをしてたってことは、倉庫で放し飼いをされていた犬なんだけれども、ものすっごい寒さに弱いんですよね。どうやって生きてたんだろうかって思うんですが、それが今、近代の文化になって室内で暖かいところで生活するようになって、体がそういうこう気温の変化に慣れないようになってしまったということらしいんです。だから犬なんか寒くないんだから大丈夫とかっておっしゃらずに、犬も寒いよって、猫ももちろんですけどね、寒いよっていうのを覚えておいていただければなと思います。特に小型犬とか、あとシニア、あと子犬っていうのは本当に寒いと凍え死んでしまうとかっていうケースもあるらしいので、冬でもね、こう、ちゃんと、暖が取れる。お家を留守にするとき。夏はね、エアコン入れてくっていう方もいらっしゃると思うんですが、冬は冬で、きちんと暖房を入れてあげてお出かけをいただくといいのかなって思います。あとは、夏も地面の温度に気使ってましたけど、雪とかいっぱい降ってる地域では、ワンちゃん用の靴下とかね、靴とかもありますので、そういったものを活用していただいたりとかっていうのも必要かなって思います。で、体がずっと冷えてる状態だと、やっぱりね、免疫とか下がってきてしまったりとかするので、病気になりやすいし、乾燥すると私たちもそうですけれども、風邪ひきやすくなるのと同時に、犬たちも、犬基本鼻呼吸なので、鼻の中が乾燥してしまうと、ウイルスやら細菌やらとかが感染しやすくなったりとかするらしいです。寒いって怖いねっていう話なんですけど、そういうことがあったりとかするっていうことなので、じゃあさーってご飯をさーすっごい熱くしてあげればさ、体の中から温まるじゃんって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に今市販されているフード、温める専用として市販されているフード以外のものはあまり高温になってしまうと、その作られた時の成分が変質することがあります。よくお話をさせていただくのが、ドライフードをあげるときは少しお水を足してあげてくださいって、ふやかしてあげてくださいとかっていうお話をさせていただくときに、じゃあお湯でふやかした方がふやけんじゃないのかなって思うじゃないですか、なんとなくね。でも絶対熱湯とかでふやかしちゃダメですよ。変質します。それがいい方に変質するんだったらいいけど、良くない方になるんだったら悪いものをわざわざ食べさせてるっていうことになっちゃうわけですよ。レンジとかでチンしていただいてもいいんですが、あまり長時間やるともちろんチンチンになるわけですよ。お皿とか熱くても出ないみたいなね。そういう状態だと、もう、その栄養表示の成分っていうのは絶対変わってるはずなので、もうやったとしても何十秒単位。で、温度としてはもう40度絶対超えない方がいいと思います。ほんのりあったかい。冷蔵庫入ってたものが、あ、ちょっと常温になったかなーみたいな感じぐらいに、していただければ。もちろん火傷っていうこともありますしね、そういうのは気をつけていただいた方がいいのかなっていうのはあります。はい。で、もし本当に冷えちゃったとしたら、お風呂に入れるっていうのはね、いまいちおすすめじゃないらしいんですよ。だからこうマッサージ触っ、あったかいところに連れてきて、床からね冷えてくるので、床のところにこう床暖房とか置いて、あったかくこう 血流が良くなるようにマッサージとかさすってあげるとか、あと耳の先っぽとかジェットとかもそうなんですよ。耳の先っぽが超冷たくなるので、っていうか触ってみてあんまりにも冷たいようだったらこう揉んであげたりとか、通常嫌がるんですけど、よっぽどの時とかは黙ってやらせてくれるので、あやばかったねって言って軽くスリスリスリスリしてると血流良くなって暖かくなってきたりとかするので、そういった部分もやってあげるといいのかなと。で、ある程度の年齢になってきましたら、私たちもそうですけれども、お散歩の前とか、気温差が激しい時はね、準備運動として体をマッサージしてあげたりとか、皮膚をこう、擦ってあげて血流を良くしてから出てあげるとか、っていうのが必要なのかもしれません。あとね、いつもお世話になっている、篠野先生がおっしゃっていたのは、ヒートショックってあるじゃないですか。急に暖かい部屋から冷たいお風呂場に行った時に心臓にっていう、そういうね、負担があるっていうことなので、例えばお部屋の中で暖房をかけていました。そうすると廊下って結構ドア閉めてると寒かったりとかするじゃないですか。そこである一定の時間、少しねこう体がその温度になれるまでこう擦ってあげたりとかしながらお散歩の準備をして、で改めて外に行くって、いきなり暖かい部屋から外にブワーって出たらそれだけ体に負担が起きますので、少しねゆっくりめに出ていただくといいのかなっていう部分があります。あとは、この温まりすぎちゃってる場合、暖房がさ、効くじゃん？みんな寒いから。暖かくしすぎちゃうと、それはそれで、ワンちゃんね、問題が生じるわけですよ。熱中症みたいな。あと、なんだっけ、低温やけどみたいな。で、暖かいのもいいんだけれども、きちんと涼しい場所も用意しとく。っていうのがね、必要なのかなって思います。ずーっと暖かいところにいて、はぁはぁはぁ言ってて、もう部屋中どこ行っても暑くって、みたいな感じだと体にやっぱり負担なので、そうであれば、ちょっとね、様子を見ながら、あ、はぁはぁ言ってるなーとか、お水いっぱい飲んでるなーって思ったら、ちょっと涼しい廊下に出してあげるとか、お部屋の温度を下げるとかしてあげるっていうのがいいかなと。あとよくあるのが、暖房の前にいすぎて、目をね、痛めてしまうっていう話を聞いたことがあるんですよ。寒いからと思って、ストーブとかヒーターの前にゲージを置いて、そこに置いていって、もうずっと熱風が当たってる状態で、目が乾燥しちゃって、失明しちゃうみたいなっていう話もね、お伺いしたことがあるので、ちょっとこう、若い子とか、あとあんまりにも寒がりな子に関しては、その暖房機器から一定の距離離れるようなところでゲージを置いたりとか温まるような形をしてあげるのがいいのかなって思います。やっぱり新鮮なお水ももちろん必要ですし、様子を見ながらね、そういう風に温めてあげて健康でいてもらうように、免疫力が下がったりとかしないように気をつけていただければと。あと寒いと、もう一個ね、ジェットもそうなんですけど、犬によっては冬に体重が激減する子がいるんですよ。ジェットも去年の冬、ダイエットの流れでフードをちょっとタイトな状態でやっていたら、ベストの体重より300g ぐらい軽くなったんですよね、冬場。私たちもそうなんですけど、急激なダイエットってやっぱり体調崩して抵抗力が下がって免疫力が下がって風邪ひいたりとかしやすくなるので、ジェットもその時はね、ちょっと寒そうなのが余計寒そうでしたし、体調崩したりはしなかったんですけど、ちょっと、ああ、失敗したなって思って、これからフードの量を増やしていかないといけないなっていう時期にはなってきています。同じような子も多分いると思いますので、気をつけていただくのと、あと寒いとお腹の調子崩しやすい子もいますので、そういった子の時は軽く温めてあげるとか、ぬるま湯でご飯をふやかしてあげるとか、あと腹巻きを使うとかね、そういう形で、調整してあげるといいのかもしれません。ね、寒くなってきて体調ね、あんまり良くなくなるのは犬も動物、人も動物も一緒ですので、ぜひちょっとね、その辺を、私たちは暑かったら水飲んでとか暖房勝手にね、調整できたりとかするんですけれども、あと調子悪いから風邪薬飲むかとか、できますが、犬はね、喋れませんし、猫ももちろん喋れませんので、ご注意をね、払っていただくといいのかなと思います。ちょっとね、一人なんでブワーって喋ってきてしまったんですけれども、あと寒さの時の注意点。あとね、肉球もひび割れたりとかする、凍傷になったりとかするので、そちらもご注意いただくのと、あとなんだろう、なんかあったかな。今ね、 暖房の前にいるんですけど、まん丸になって震えているジェットの姿が目に入って若干焦っています。掛け布団かけてあげなきゃ。はい。とりあえず健康でね、いつまでも元気でいてもらうために、冬もぜひいろいろと気をつけていただければと思いますので、参考になれば嬉しいです。というわけで本編終了いたしまして、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。本日はですね、ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、昭和記念公園に約500頭のワンちゃん大集合、ポフェスタ2016が11月の12日土曜日、13日日曜日に開催ということですね。まあ今回2日間にわたして、しっぽフェスタ2016というのが、国営昭和記念公園で10時から16時、入場無料、駐車場代は別途かかりますけどね、開催されると。なかなかね、すごく大きいイベントになるみたいで、内容もね、すごく面白いものがあるんですよ。もちろんお勉強自体もセミナーというのもしていただけますし、最近多いのは保護犬、里親さん探しをしている子たちも来てくれているようですし、すごく、ああ、素晴らしいなって思ったのは、ワンワン大パレードっていうのがあって、愛犬と一緒にマナー啓発のパレードに参加しようっていうのがあるんですよ。これ去年の様子かな？お写真出てるんですけれども、両日とも11時40分から、パレードは往復で約30分かかるそうなんですけれども、事前申し込みはいらないということで、皆さんでね、プラカードとかを持って、マナーを守りましょうとか、うちの犬が世界一とかか、あとは、ノーリードはやめましょうみたいな、こう、プラカードを持って皆さんでお散歩をするっていうことなんですね。で、何が素晴らしいなって思うのは、こういうことを自発的にやると、ああ、ちょっと、ノーリードでもいいかなとかっていうのに、自分の心にこうブレーキがかかる。もちろんね、ご覧になってる方ももちろんそうですけど、自分の心に、この間ね、こういうのにちゃんと参加したから、ルールは守ろう、マナーは守ろう、みたいな、こう、お気持ちになるんじゃないかな、っていうのがね、すごく思うわけですよ。だってね、ポイ捨てしませんっていう運動をしてて、ポイ捨てしないじゃないですか。ゴミとかね。この間いらっしゃいましたけど、車運転してて、なんか紙の丸めたのなんだかを、こう、窓からパイって捨てる人。そういう人はね、ポイ捨てしませんよっていう活動には、参加しないでしょうし、しようとも思わないんだろうなと思って、こういうの素晴らしいなっていうのをね、見てましたけれど。で、あとは、ま、先ほど言ったしっぽネットさんっていうのね、活動をされていると。保護犬とか。で、こちらも、これすごいなって思ったのが、こちらの主催の状態で譲渡された感じなのかな。しっぽネットさんを通じて譲渡が成立した場合は、カウンセラーさんで、担当のね、カウンセラーさんがいて、譲渡後1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年以降、年1回、飼い主さんのお宅を訪問して、譲渡した団体にその後の経過を報告します。って。うわ、素晴らしい。って、あげっぱなし、渡しっぱなしではない。っていうのが、本当に素晴らしいな。っていう部分と、なんかこれでね、じゃあ、ちょっと、そろそろ余裕も出てきたし、2頭目をここで、ね、いい子がいたら連れて帰れるようにしようかなんていう時のすごいサポートになるなって思うわけですよ。で、他にはですね、セミナーが結構ありまして、土曜日、12日土曜日がですね、愛犬家のための防災教室、ドッグランの使い方、保護犬を迎えるために老犬との暮らし、一発芸を教えよう。13日が愛犬家のための部分、同じですね。あと、変わるのは、老犬との暮らしが歯磨きに変わったりとか、一発芸を覚えようっていうのが、お手入れの仕方と健康チェックっていうね、なかなかちょっとすごく勉強になる内容だなっていうのが、ある部分と、あと相談会があったりとかね、あとショッピングブースももちろんありますし、ここも素敵なお店がたくさん出ておりますけれども、なんかなかなか楽しそうな感じ、ですよね。緑の文化ゾーン夢広場で開催ということで、これだ。無料コスプレ撮影会、先着300名、両日ですね。あと、ワンダフル抽選会、アンケートに答えるだけで抽選会になる。で、宿泊券が当たるらしいですよ。あと、直売会とかもありますし、なんか、なかなかこう、盛りだくさんな感じのイベントが開催されるようです。 ので、ぜひ興味のある方はね、週末お天気良さそうなんで、ぜひお近くの方とか行っていただけるといいかなと思います。残念ながらちょっと明けさはお教室が13日で12日が準備をしなきゃいけないのでお伺いすることができないんですけれども、ちょっと機会があったら行ってみたいですね。来年もやられるのか、面白そうな内容のイベントとなっております。というわけで今回はですね、ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、国営昭和記念公園に約500頭のワンちゃん大集合、しっぽフェスタ2016が11月の12日土曜日、13日日曜日に開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。エンディングでございます。先日おかげさまでですね、中田健一さんに来ていただいて開催をしました、ワンちゃんがブラッシングを好きになるセミナーが無事に終了いたしました。ご参加いただいた皆さん、中田健一さんはじめ、本当にありがとうございました。なんかね、すごく嬉しかったのが、自分家のワンちゃんのことを幸せにしたいとか辛い思いをさせたくないって考えている飼い主様がこんなにいっぱいいらっしゃるんだなって。だってね、嫌な話を、嫌なことを言ってしまえばですよ、絶対嫌だと思うんですけど、押さえつけて、ブラッシング押さえつけて無理やりグイグイグイグイ引っ張ってどうにかやっちゃえばいいよっていうこともあったと思うんですよ。でもそうじゃなくて、ブラシを持ったら飛んできてくれるぐらい、喜んでブラッシングをさせてくれるであったりとか、そのブラッシングっていう行為自体がワンちゃんとの絆をさらに深めるためのツールになるって考えてらっしゃって、うちの子にそういう風になってほしいって、うちの子に辛い思いをさせたくないって考える飼い主さんが多いということに、なんかね、本当すごく嬉しくなって、でね、ケンさんにはすごく大変な思いをさせてしまったんですけれども、うち別に会場代とかかかんないので、もう薄暗くなるまでケンさんにいてもらって、いっぱいお話をね、参加者さんのお話を聞いてもらったりとか、でケンさんも優しいので、もう本当に丁寧にお答えいただいて、なんか本当ありがたかったなって。もう忙しいさなかね、もうお店ほったらかし固い仲間で来てもらって、本当にね、次またできるかどうか分かんないんですけど、またこういう機会をね、いただけたらいいなって。今度は私もジェットを連れて一緒に参加をさせていただくぐらい、もうバッタバッタの設営だったんでなかなかゆっくりお話聞けなかったんですけれども、でも本当ね、嬉しい一日になりました。本当にありがとうございました。で、告知なんですけれども、ちょっとね、もう11月お教室はもうほぼほぼいっぱいになってしまっているので、27日ですね、クキイチというのに参加させていただきます。もし興味のある方はですね、また後ほど詳しいご案内をさせていただきたいと思いますので、埼玉県にあります、クキ駅の東口の旧の通り、メイン通りがあるんですが、そこからちょっと一本入ったところでですね、いろんな物産とか、そういうのを販売する位置が立ちます。その中の一点で、どのあたりに出るのかまだ分かってないんですけれども、私たちも参加いたしますので、ぜひ興味のある方は遊びに来てください。というわけで、That's One Young Life 第193回目配信をお届けいたしましたのは、私明沢でございました。また来週、猫バンバンプロジェクトよろしくお願いします。流れ